こんにちは、昼前田です。この音声セミナーは項目別正答率スコアシートに載ってますよね。あのアビリティーズメジャードっていう項目に関して、その解釈の仕方と、あとはその後で、目標設定の仕方に関する話を少ししてみたいと思います。まず早速ですが、アビリティーズメジャードに関して、できればですね、実際にスコアシートを見てください。僕も今手元にスコアシートがありまして、これは第135回の、スコアシートですね。まあ、他にもいくつかありますが、これをもとに、いくつかお話ししていきたいと思います。スコアシートを手元にまだない人は一旦音声を止めてくださいね。では135回のスコアシート、どれでもいいんですけれども、今手元にあります。でアビリティーズメジャードっていうのは、あまり注意を払ってない人もいるかもしれませんが、これは、テストを何回か受け続ける人にとっては、一定の指標というか方針を立てる上で役に立つので、ご存知の方もいるかもしれませんが、僕は結構、調べてます。具体的に言うと、テストを受けるときに各アイテムがどの項目として分類されているのかっていう予測を立てて、で例えばパート1はこのアビリティーズメジャードで言うと、どこどこに分類されているだろうなとか、同じパートの中でもこの手のタイプはここに分類されているだろうっていう推測を立てて、でその問題だけを解く、つまり1問だけを解くということですね。でそうすれば結果が返ってきたときに、どこか1箇所だけに、パーセントが黒く塗られていることになりますよね。そうすると確実に証明ができるっていうことです。例えば135回の僕のスコアシートでは、リスニングセクション、4つの項目ありますよね。上から短い会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに、要点、目的、基本的な文脈を推測できる。少し長ったらしいですけども、まあ、そういうふうに書かれていますよね。で3つ目、これも短い会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる。この2つ、1つ目と3つ目ですね、これがパート1と2に対応しています。で2つ目と4つ目はパート3、4に対応しています。1つ目と3つ目を合計すると、アイテムの数、母数は40個ですね。パート1と2合わせると40個、パート3と4は60個になります。で1つ目と3つ目を足すと40個ってことは分かるんですけれども、2つ、それぞれが何個かっていうのは明確なルールは、まあ、ないような気がしますが、ただ経験的に言えることは、20問20問ちょうどになっているか、またはそれにかなり近い数字が分母になっています。それはまあ実際証明っていうか調べてみればわかることなんですけど、例えばですね、135回のテストでは、リスニングセクションで僕はパート2かな、確かパート2で1問正解しました。でパート1は0、だから全体で40問のうち1問だけ正解したわけですね。で1つ目の項目に 5% が入っています。ということは1問、自分が正解した数と、あと分母とパーセント、この3つの数字のうち2つが分かれば残る1つも分かりますよね。僕の場合は1問正解したことが分かっていて 5% がもらえています。ということは分母は20問ということになりますよね。で1つ目の項目が20問ということは、自動的に3つ目の項目も20問であることを意味しています。 これは135回のテストでもそうですし、136回でもそうです、僕は1問しか解いてません、なので両方とも 5% になっています。でパート1、2がこの1つ目と3つ目に振り分けられていて、で、その差は何かっていうと、1つ目は、やや漠然とした情報を推測できるかっていうことですよね。パート1だとちょっと分かりにくいんですけれども、パート2だと例えば when という質問に対して、もし正解が、next Wednesday と答えていて、で、まあ、正解だとしますよね。そうするとそれは3つ目に該当します。詳細が理解できる、つまり when っていう疑問詞に対応してそれにズバリと答えている応答が正解である。より細かいところですよね。逆に言うと when に対して、例えば、理由を答えている、それは正解になり得ないわけですから、もし正解できない人は詳細な情報をつかみ取ることができなかったっていうことの証拠になるわけです。一方で一つ目の項目っていうのは、クエスチョンに対して少し婉曲的に答えているものとか、あとクエスチョンの中身を想像して、あ、そういうことを聞くっていうことはきっとこの人はこういうことが言いたいんだろうなってイメージをして、でそれに対して答える、そういうタイプのもの、これは一つ目に該当します。例えばそうだな、Where is my、どうしようかな、 Where is my jacket とかね、僕のジャケットどこにあるのっていうクエスチョンに対して、どこどこにあったよってもし答えればそれは3つ目に該当しますけれども、例えば、ミスター誰誰、ミスタージョンソンが、さっき、ピックアップしたよとかね、そういう回答も可能ですよね。またはそうですね、どこでって聞かれているけど誰っていう応答の仕方も可能ですし、またはもしかしたら私が知ってるはずないでしょうみたいな、そういう答え方もできますよね。つまり Where に対応しないタイプで回答することもできるわけです。実際こういう問題は特にパート2には出ますよね。なぜって聞かれてごめんって謝ったり、今すぐやりますって言ったりね、そういうものが一つ目に該当するということですね。で、まあ、続けて解釈の仕方を続けますと、パート3と4がこの2つ目と4つ目に該当します。2つ目と4つ目は違いは何かっていうと、2つ目の方がさっきのこの婉曲的な回答と同じですよね。文脈を推測できる、目的などを推測できるっていう項目、4つ目が詳細を理解できるかどうか、これもやっぱりパート3、4に当てはまっていて、で分母は30と30、またはそれにかなり近い数字のはずです。ただしぴったり30かどうかは知りません。ちなみに僕は、135回のテストと第136回のテストではやっぱりパート3、4ってのは1問しか解かなかったんですけれども、135回の時は、なんだ、3% もらってます。で、あ、3% ってのはつまり、あれですよね、分母が仮に30だったら、30のうちの1問だけを解いたら、小数点が出てきちゃいますけど、まあ、大体 3% に合致しますよね。で136回のテストでは僕はパート3と4を確か一個一個両方解いたんですけど、136回のテストでは 4% 入ってます、2つ目の項目に。でこれもしかしたら僕が記憶ミスで、1問しか解かなかったのかもしれません。もし1問だとしても、4になるってのは ちょっと不思議な感じがしますね。30問が母数だとすると、135回の時は僕は 3% だったのに、136回の時には 4% に変わっているというふうに言えます。なので毎回毎回同じ比率で2つ目と4つ目に分類されているっていうわけではどうやらないようですね。で、じゃあ具体的にどういうことかっていうと、詳細が、まあ2つ目に行きましょうか。2つ目の項目で言うと、目的とか文脈を推測できるかどうかっていうクエスチョン、そういう能力を試すクエスチョンは、具体的に言うとカンバーセーションパート3パート4のトークの中で、時々出てくるクエスチョン、少し曖昧なやつってありますよね。例えば What does the man imply? とか What is the purpose of the report? というタイプのクエスチョンは、ヒントがどこに登場するかっていうのがなかなかこうつかみにくくて、で選択肢の方が、文で書かれてますよね、センテンスで。で、まあ、もちろんセンテンスで書かれているかどうかは別問題ですけれども、やや漠然としている、これが項目でいうと2つ目に該当します。で、それからあれです、4つ目の項目に該当するのはもっと具体的なもの。例えばそうですね、 What does the man do on Wednesday? とか、そうだな、 When ですね、When will the event be held? っていうクエスチョンがあって、選択肢が On Wednesday, On Friday とか、そういうもの。それは詳細が理解できるかどうかを問うています。はい、これでリスニングセクションのそれぞれの項目の解釈の仕方自体は終わりにしますね。で、実際に僕はまあいろんな方のアビリティーズメジャードを見る機会があるんですけれども、よくあるパターンはどういうものかっていうと、1つ目と3つ目、これがまあそれなりのパーセントになってる。例えば平均パーセントでいうと大体7割前後ですね。1つ目が 75%、 3つ目が 73% って書いてあります。僕は今136回の方を見てます。135回の方を見ると1つ目が 75%、 同じですね。3つ目が 83%、 少し高いですね。このように、まあまあ平均も高いと。で、2つ目と4つ目、こっちの方はパート3、4が該当するので、やっぱり平均も悪いっていうか相対的には低くなっています。 60% から 60% の後半ぐらいになることが多いようですね。パート3、4っていうのはやっぱり上級者はまあそれなりにね、こう正解できると思うんですけれども、やっぱりまだまだリスニングに慣れていない人とか、トータルスコアで例えば500点600点ぐらいの方ですと、パート3、4の方がより落としやすいはずなんですね。なので平均は6割前後、6割から6割南部っていう感じになることが多いようです。で、実際に受験者の方と、話を聞いてですね、スコアシートを見せてもらったら、1個目と3個目が高くて、2つ目と4つ目が低いっていうことになっている傾向があります。で、もしそれが実際あなたに当てはまる場合は、何が言えるかっていうと、一つはですね、自分が今苦手というか、要はスコアをたくさん落としているものがパート3と4であれば、それに取り組むべきだっていう考え方が一つ。で、もう一つは、それはもしかしたら無駄な努力に終わる可能性もあるわけです。例えば今そこが 40% しか取れていないとしますよね。で、パート1、2の方で、そうだな、例えば 65% 取れているとした場合に、パート1、2の方を100に近づける努力の方が、努力に対するリターンは必ずっていうか、その方が得やすいですね。投資が見合うってことです。成果が出やすい。で、また別の考え方としては、 パート1と2の方で、つまり項目で言うと1つ目と3つ目の方でもうすでに80何パーセント90何パーセント取れているっていう場合は、落としている数が少ないわけですからね、全体で20問じゃなくて40問しかないんですから、パート1、2はもしそこで9割取れている場合は、36問取れているわけですよね。ということは残りどんだけ努力しても4問しか増えないわけです。もちろん勘で当たってる正解っていうのもあるでしょうけども、とはいえね、そんなに努力に見合わないから、僕のおすすめとしてはパート1、2、つまり1個目と3つ目の正答率を見て、で仮に分母が20、20と仮定した場合に自分が正解している数っていうのを厳密に計算できますよね。ほぼ厳密にできますよね。でそれを見て残り4問とか5問しかね、スコアを伸ばす余地がない、スコアっていうか正答の数を伸ばす余地がないような状態にあなたがいるのであれば、パート3、4の方ばっかりに取り組んでいけばいいと思います。もちろん勉強法自体は、まあ、このセミナーの中では話せませんけれども、会話とかトーク、ああいう長いものを、しっかり聞いてアウトプットするっていう練習、そっちの方に費やしていった方がいいということになります。これでリスニングセクションに関しては終わりですね。じゃあ次はリーディングの方に移っていきましょう。リーディングセクションは少し、リスニングとは見方が違います。リスニングの方はさっき喋ったようにパート1、2っていう前半とパート3、4っていう前半、この2つが完全に分かれて項目分類されています。リーディングの方は少し複雑です。まず一番上、文書の中の情報をもとに推測できる、それから2つ目、文書の中の具体的な情報を見つけて理解できる、3つ目、1つの文書の中でまたは複数の文書の中で散りばめられた情報を関連づける、この3つの項目に関しては主にパート7が該当します。そして4つ目、語彙が理解できる、最後文法が理解できる、これはですね全体的にどのように見ればいいのかっていうと、今言ったように上から3つはパート7に主に該当しています。ただし3つ目ありますよね、1つの文書の中でっていう、この複数の散りばめられた情報をヒントを見つけてきて正解できるかどうか、これはパート7もそうですけどパート6の中に、いくつかは、その文書、レターとかメールとかの中にある情報を、いくつか参考にして解く問題っていうのがありますよね。例えばある段落の文頭にポンと空白があってカンマがある、でそこに接続副詞を入れる、例えば、however とか consequently とかね、そういう巨大な接続詞って僕が直前の技術の中で書いたものなんですが、ああいうものはこの項目で言うと上から3つ目に該当します。それから、だからパート6と7が両方反映されているっていうふうに考えた方がいいですね。それからパート5はこの語彙と文法です。これはもう何回も実験して分かっています。パート5の中には語彙ベースのものと文法ベースのものがあります。で文法ベースと語彙ベースってのはだいたい半分半分なんですが、これも試験によってはやっぱ異なるのでだいたい20問、パート5のうちの約20問が語彙で約20問が文法だと考えて構いません。で語彙と文法ってのはそもそもどういう内訳なのかっていうと、まずですね、語彙問題っていうのは、いわゆる語彙問題、品詞が同じで異なる言葉が並んでいる、あれは語彙問題ですねそれから接続詞です。接続詞は and とか but とかああいうものですね。それから 前置詞、前置詞もあれは語彙問題として分類されているはずです。で、あれですね、文法問題、文法問題は何かっていうと、品詞の区別とか動詞の活用、代名詞、それから何があるかな、他に文法的なものっていうのは、なんか今急にド忘れしてしまいましたけども、代名、あ、比較級、比較級も多分あれは文法ルールを問うているものです。このように、一個一個のアイテムに関してタグが打たれているわけですね。タグ、これは語彙だよとか、こっちは文法だよっていうふうになってます。ちなみに136回の公開テスト、1月13日2008年ですね、この時の、パート5では僕は接続詞を1個解きました。1個だけですね。パート5は1個しか解いてません。パート6は0です。で、その1個っていうのはどこに反映されたかっていうと、語彙問題として、分類されています。 4% です。ということは1問解いて 4% ですから、25問のうちの1問って考えるとちょうど 4% ですよね。だから語彙問題として分類されていたものが25問あっただろうということがわかります。で、今パート5の話してますけど、パート6も、語彙と文法と、あと3つ目、複数のヒントってやつですね、あそこに分散されて分類されています。パート6の中に登場する語彙問題、あれは、まあ、いくつかのパターンに分かれますが、まず語彙問題ですよね。で、それはこの下から2番目の語彙で、もしかすると同時に3つ目にも分類されているかもしれません。つまり1つのアイテムが複数の項目に影響を与えるってことは、起きるってことは僕は以前すでに証明しているので、語彙問題でかつ文脈依存型のものに関しては3つ目と4つ目の項目に影響していると、容易に推測できます。それから接続詞、前置詞、などですね、そういったものは語彙問題で、あと時制問題とか、なんだ、比較級とか品詞問題とか、そういうものは最後の文法として分類されています。これがまあある意味分かりやすいですね。パート5と6が主にこの4つ目と5つ目に分類されているってことを知っておいてください。で、パート7の方は上の3つなんですけれども、まずですね、3つ目、この複数のヒントがどうたらってやつ、これ意外とね、アビリティズメジャーとパーセント低い人が、多いです。意外とっていうか、まあある程度予想はできるんですけど、理由は、結構低い人が多いですね。例えば 30% とか、40% しか取れていない方っていうのは結構見かけることがあります。で、それはどういう問題かっていうと、これは実は3つに分類することができます。まず1つはさっき言ったパート6の中の語彙問題で、かつ文脈依存型のもの、それがまず1つですね。で、2つ目はパート7の中でダブルパッセージに登場するアイテムで、複数の文章、つまり2つの文章を両方見て初めて解くことのできるもの、大抵1セットにつき1問あります。だからダブルパッセージの中に最低4つはあるってことになりますね。で、それだけだと4プラスだいたい 2,3 問で6、7問ぐらいってことになるんですが、実はこの3つ目の項目に関しては分母がいつも20ぐらいになってます。20、なんでそんなことがわかるかっていうと、まあ前実験したからわかるんですけど、複数のヒント、つまり、両文書参照型の問題だけを解いて、で、アビリティズメジャードが何パーセントになるかっていうのを実験したことがあるんですね。そしたら半分にも満たなかった、20% ぐらいにしかならなかったってことがありました。言い換えると、実際に僕が解いた正解した数の4倍から5倍ぐらい の数が出題されているってことですよね。だから20問ぐらいはこの3つ目に該当します。なんでそんなにいっぱいあるのかっていうと、これはシングルパッセージの方にも実はあるっていうことになります。シングルパッセージだとしても一つの文章の中に散らばっている複数のセンテンスやフレーズをもとに正解を1個選ぶことができるっていう問題っていうのは実はいっぱいあるんです。これは普段我々が意識していないかもしれませんけれど、クエスチョンと選択肢を上手に作ることでそういう問題は作ることができます。例えばクエスチョンを工夫して What does Mr. 誰々 say about TX05 みたいな設問を作ったとしますよね。そうするとそのミスター誰々っていう固有名詞、それから TX05 っていう何らかの、その商品の名前をクエスチョン自体に盛り込む。そうすると読者っていうか受験者は何しなきゃいけないかっていうと、まずその人物の名前が、その文書のどっかにあるわけですから、それを探しますよね。それから TX05 っていうものが一体何なのか分からなければ解けませんから、それを探しますよね。そうするとその2つの情報は文書の中で全く異なる場所に書かれているかもしれません。で、主語が I に変わって、またさらに別の場所で、I think that this product is more expensive than we なんとかかんとかって書いてあったとします。でそれが言い換えられて選択肢の中に登場してそれが正解っていう場合は、結局3箇所を見つけて初めて正解できるわけですよね。まあ今の僕が作った、本当にこれ喋りながら適当に喋った、考えた例なのであんまり上手じゃなかったかもしれませんが、一つの文章だとしても複数の場所にヒントが散らばってるってことはあり得るわけです。でこの3つ目の項目を結構落としている、つまりパーセンテージが低い人っていうのは多いなぁといつも感じていますし、実際全受験者の平均を見ても、結構悪いんですよね、スコアが、率が。例えば135回のテストではこれが 53% しかありません。 53% ってことはほぼ半分ですから、あれですよね、全体20問ぐらいのうち10個は落としてるってことですよね。136回のテストでは 51% しかありません。これはあくまでも平均ですからね。ですからもしあなたのスコア次第ではここが 40% とか 30% ぐらいになっている可能性も十分にありえます。で一応言っときますけど、 40%、50% っていうのはめちゃくちゃ悪いんです。なぜかっていうと、適当にねガーってマーク塗るだけで、確率的に言うと4択ですから 25% ぐらいはどうせもらえるわけですよ。だから 25% っていうのはつまり0と一緒ですから、25に近い数字だと実質的にはそれはもう0みたいなもんなんですね。ましてや 25% 以下の場合は、その当てずっぽうに選ぶ人よりももっと悪いってことになっちゃいますから、相当意識的に不正解を選んでるか勘が外れまくってるかどっちかです。または塗ってもいないかってことになりますね。はい。で一番上と2番目の区別に関しては、これはさっきパート3、4で話したこととほぼ同じです。一番上は推測できるっていう力なので、例えば What is the purpose of the letter? とか What is suggested by Mr. 誰々とかね、そういうタイプのもの、少し漠然としているものです。で2つ目のクエスチョン、具体的な情報を見つける、これはもっと細かいやつ、日付とか、なんか理由を問うているとか、なんかこうキーワードを探しに行ってその近くにヒントがあって、はいこれって選べば済むもの、そういったものが上から2番目です。例えば136回のテストで僕がパート7も1個しか解きませんでした。そのテストではミスター誰々が出張から帰ってくるのはいつですかっていうクエスチョンだったんですね。でそれはもしかして3つ目に分類されるかなって思ったんですけども、まあ、一応その実験をするために その問題を解きました。1月16日っていうのが確か答えだったんですが、その問題は僕は1個正解して、上から2番目、詳細な情報ね、具体的な情報を見つけて理解できるっていうところに 5% が入っています。これは実は正答率が少し高めのタイプですね。だからまあ人によってももちろん異なりますけども、リーディングセクションのアビリティーズメジャードっていうのは一番上と2番目が大体同じぐらいになっていて、で3つ目が、少し下がっている人が結構多いです。または一番上が、あまり取れていない、で2番目は結構取れてる、で3番目また下がる、そういうパターンも結構あります。つまりめちゃくちゃ具体的なものに対しては解きやすいけれども、少し曖昧な表現、が使われた選択、設問が出てくると文章を読まなきゃいけない、そういう量が増えちゃうんで、だんだん嫌になって途中で、何が何だか分からなくなっちゃったみたいになって解けなくなってしまうことが多いようです。で次、語彙と文法に関して、戻ってきましたが、これはですね僕のおすすめなんですけども、人によってまるっきり違います。語彙が、とてもパーセンテージが高いけれど文法が低いっていう場合と、その逆、文法が高いけれど語彙が低い、そういうケースが結構分かれます。もちろん同じぐらいの人もいますけどね。で語彙が低い人っていうのは何が起きるかっていうと、上の方の項目も悪くなりがちなんですよ。つまり語彙が足りなさすぎると、これはパート5と6が反映されているんですが、そこの数値が低いと結局単語力が不足しているせいで、このパート7の方にも影響があります。例えばその具体的な情報を見つけてくるとか、情報をね元に推測できるっていうところも結局何問か落としてしまうんですよね。なので語彙力が例えばそうだな 50% とか、60% を切ってるようだと、まあ目標スコアによりますけどね、あまりこう全体でスコアアップしていくことが難しいし、あと実は語彙力が低いと左側リスニングセクションにも影響があります。まあある意味当たり前なんですけれども、特にパート3、4っていうのはリスニングの力がどんなに高くても、まあ仮にね高くても、選択肢、設問を素早く読まなければ、当然、回答できませんよね。読んで理解しなければ。なので語彙が低い人はとにかく語彙を高めるしかありません。これはもう僕が何かこう秘訣を教えることはもうできないので、語彙力をとにかく高めてください。その努力はもう知ってもらうしかないと思います。で文法が理解できるかどうか、ここはですねパートリーディングセクションの中ではいつも、正答率の平均点が平均正答率が一番高いところです。例えば133回のシートを見るとこれが 67% で一番高いです、リーディングでは。それから134回の時は 80% ですね。平均がですよ、平均が80っていうことは、それよりももっと取れてる人もいっぱいいるわけですから、かなり正答率高いってことですよね。でから135回の時は 73%、 136回のテストでは、平均が 65%、これ 65% ですけど、それでも一番高いです。このように文法問題っていうのは TOEIC においてはですけれど、めちゃくちゃレベルは低いんですよ。実は高校1年生2年生までに習うようなことだけでほぼ全て解けます。まあ全部とは言いませんけれど、多分そうですね 90% は、そのレベルなんですね。なので基本的に知らないことは出ていません。知ってるけれど思い出せないとか、まあ、忘れてしまったっていう項目ばっかりが出題されています。僕はいつも言うんですけど、文法問題、TOEIC の文法問題で7割とか8割取れないようでは、英語の基礎力がとにかく不足しているので、いろんなところに支障が出ます。特にパート、リーディングセクション全般ですね。 には当然影響出ますし、文法の力が足りないってことは、英文を早く素早くね理解するっていうことにも影響してきますから、当然パート3-4にも影響はあります。悪影響があります。なのでもちろん文法はもうやるしかないっていうか、これはまあどんな人でも通った道ですからね、好きか嫌いかに関係なく一回通った道をもう一回おさらいするしかありません。で、TOEIC 用の別に勉強する必要もないっていうか、なんて言うんでしょうね、よく出る、フレーズとか単語とかは別に無視してもいいんですよ。文法のルールってのはあくまでもルールであって、その上に乗っかってるコンテンツが単語ですからね。ですからルールを学ぶだけであれば、例えば高校時代に、使った本でも別になんていうか全く支障はありません。で、逆に効率ばっかり考える大人が多いんですけどねまあ僕も大人なんで、気持ちはよくわかるんですけれども、文法に関する限りは、そのルールなので、なんていうか試験に出ないものを一生懸命やってもしょうがない、それは間違いないんですけど、試験に出るタイプのものはもう決まっちゃってますからね、それを学ぶ上では、別にこう TOEIC 専用の本とか教材を使う必要は別にありません。まあ使ってもいいんですけどね、使ってもいいんですが、一番大事なのはそのルールを自分が理解してちゃんと使いこなせるかどうかにかかっています。まあおすすめするのは、あの読む、何かを読んで勉強するっていうのはほとんど意味ないんで、それだけじゃなくて自分でアウトプットするっていうことです。はい、ちょっと長くなりましたが、アビリティーズメジャードリーディングセクションの解釈はここで終わりにします。ただしリーディングセクションに関してはもう一個付け加えたいと思います。それは何かというと、この項目別正答率を見るときに必ず思い出してほしいのは、自分はちゃんと最後まで問題を解けたのかってことです。自力で100問をきっちりと、その当てずっぽうではなくてね、きっちりと自分で回答したのかどうか、これによって大きく意味が変わってきます。なぜかというと、もし時間がなくて、かなり捨ててしまった、捨てたっていうのはマークを塗ったけれども実際はそれは自力で解いたわけじゃないっていう場合も含みます。その場合は必然的にですね、パート7、上から3つの正答率が悪くなるはずなんですね。なぜかというと、最後の方時間がなくて5問10問適当に塗った場合は、まあ、実質的にはそれはもう正解していないにほぼ等しいわけですから、まあ一部ね勘で当たってるかもしれませんけど、上の3つが悪くなってるはずです。で、例えばモデルとしてね、一つのモデルとして文法と語彙がそこそこ取れている、でも、パート7の方で落としているっていう場合は、パート7はもしかしたらちゃんとやれば正解数を上げることができるわけですよね。ということは文法と語彙に関してはスピードなんですね。スピードをきっちり高めて同じ正答率を維持して、でも時間だけ余らせる、時間だけ例えば5分早める、10分早めることができれば、上の方のパート7に取り組む余裕が増えるわけですから、その分スコアは半ば自動的に上がることになります。いいですね、語彙とも文法こっちの方そこそこ取れてる、例えば6割7割取れていて、で極端にパート7の方が低い場合は、自分が一回ね振り返って時間があったかどうかっていうのを考えてください。で、時間はちゃんとあったと、ちゃんと200問、まあ、リーディングの100問を自分の力で考えて、回答したとします。で、その場合にじゃあ、例えば上から3つパート7に該当する、まあ、パート6も一応関係しますけど、上から3つが低いっていう場合は何が言えるかっていうと、ちゃんと読んで自力で回答してるのに正解できてないってことですよね。ということは勘っていうか、一応これじゃが正解かなと思って塗ったけれど外れてるってことですから、その場合はおそらく、文の内容をちゃんと理解していない、つまり語彙が足りていない または設問をきっちり読んでないとかね、そういうつまり理解力の不足、時間ではなくて理解力、これは語彙と直結する問題です。それが欠けていることによってパート7が落ちているっていうことになります。なのでその場合は語彙だけ異常に高くてパート7が低いってことは多分あまり起きないんじゃないかなと思います。語彙が理解できるっていう項目が例えば8割9割あって、かつ時間も足りたっていう場合に、それでもパート7が極端に悪いっていうことはあまり起きないはずなんですね。逆に言うと語彙が不足している人は半ば自動的に上の3つも満足のいく数字にはなっていないんではないでしょうか。はい、これでリーディングセクションのアビリティスメジャーに関しても話を終わりにします。ということで第2部ですね。第2部は、目標設定に関して、目標っていうのはなんかスコアであえて言えばね、何点を取りたいとか取らなければいけないっていう事情を、抱えている人とか、あとそういう事情はないけど、まあ、でも一応何点になればいいなって思ってる人ってのは結構いると思うんですね。で、そのギャップ、つまり今の自分の点数とギャップを埋めるために欠かせない作業を、まあ、本当に簡単にお話ししますね。まず1点目はトータルスコアを見てはいけないってことです。トータルスコアで普通みんな考えますよね。何百点、800点とか700点とか、650点とかね、そういう言い方を結構すると思うんですけど、ほとんど意味がないからあまりやめた方がいいですね。トータルスコアで考えても、てかまあそれが結果として何点を取らなければ、給料が上がらないとかね、なんか卒業できないとか、そういう事情のある人にとってはトータルスコアってのはもちろん意味はあるんですけれども、それはその結果として出す数値として意味があるんであって、今からギャップを埋める際にはトータルスコアは本当に意味はありません。なぜ意味がないかっていうと、これトイックはもともとトータルスコアに意味を持たせていませんからね。つまりリスニングテストとリーディングテストは互いに何の関係もないテストで、それぞれを採点してますよね。で、合計した数字がトータルスコアです。なので同じ500点の人でもリスニングとリーディングのバランスがまるっきり逆になってる、例えば300点、対200点っていう人と200点対300点っていう人は、今後取るべき方針っていうのは当然変わってくるわけです。なので、最終的に得る数値として合計スコアだけを見るのはまあ構いませんが、今後自分は何をすべきなのかを考えるときには必ずリスニングとリーディングそれぞれのスコアで考えてください。まずそれが1点目、言っておきたいことです。で、2つ目、ギャップがありますよね。例えば500点の人が600点を目指すっていう場合は100点アップしなきゃいけません、合計で言うと。で、リスニング、リーディングそれぞれ見た場合に、今500点の場合、例えばリスニング300、リーディング200っていう場合は、第2ステップとしてやってほしいことは、達成した時のイメージをちゃんと作ることです。つまり600を達成するってのは一体どういうことなのかっていうのを自分なりに考えるわけです。そうすると、例えば今のパターンだったら、リスニングセクションで今すでに300を取っている。で、リーディングセクションだけで仮に100点アップすると、300対300で600になりますよね。でもそれってあまり現実的な気がしないかもしれませんね。これ人によって違うんですけど、今非常に苦手なリーディングセクションがあって、で努力はもういろいろやってると、例えばですよ、努力してない場合は別ですけど、タイムマネジメントはうまくいっている、ね、で文法とか語彙とかあの問題全部解いて、パート7も全部解いてる、でも200点しか取れないっていう場合、そこだけで100点稼ぐっていうのはあまり賢い方法じゃないかもしれません。であれば100点を全部リーディングにぶち込むんではなくて、例えば リスニングセクションは350点、リーディングセクションは250点というふうに、少し具体的に現実味のある数字を目標にしてください。これが2つ目ですね。達成した状態をセクション別に考える。次、第3ステップ。第3ステップはそのギャップを埋めるために必要な正答の数です。つまりリスニングセクションで50点、リーディングセクションで50点上げるんであれば、リスニングセクションは今どこでどう落としていて、で何個ぐらい余計に正解すればその50点が埋まるのかっていう想像は、アビリティーズメジャーをしっかり見る、つまりこのセミナーで前半で話しましたよね、それをもとに大体推測はできます。もちろん厳密なことは言えませんけれども、大体言えるんですね。まあ、500点前後の場合は1問あたりの価値っていうのは大体7点から9点ぐらいの間だと思ってください。これは、スコアがどういう領域なのかによって大きく異なります。仮に500点から600点とか、600点から650点とか、大体それぐらいのエリアにおいては、リスニングとリーディングによっても違うんですけどね、大雑把に言うと1問あたり、大体7、8点ぐらいに相当するっていうことはもう分かっています。これは何回か今まで比較実験をやってきたんで、大体正しいと思います。で、それは大体目安でいいんです。大雑把でいいんで、ギャップを埋めるためにどれぐらい正答しなきゃいけないのか、でかつそれをどのパートで、取るんだっていうのを決めちゃうわけですね。でこれをやれば、例えばパート 1,2 で今から努力してもそんなに上がらないと思えば、パート 3,4 に力を注ぐべきだし、逆にパート 1,2 であと、例えば50点だったらあと7問とかね、6問8問ぐらい正解すればいいのかっていうことが大体分かったら、パート 1,2 でもし今ね15問とか落としてるんであれば、そっちの方だけに力を注ぐ、リーディングセクション50点上げたいと思ったら、どこでどういうふうに今落としているのかっていうのをチェックする。で、例えば文法問題が今 50% しか取れてないっていうんであれば、文法のルールっていうのをしっかり覚えれば、1ルール覚えれば 2,3 問に通用することが結構あります。例えば品詞の区別をちゃんとできるようになれば、それだけで、数問上げることもできるかもしれませんよね。または動詞の活用とか、接続詞とか、そういうふうにパターン別に考えていって、どこで7問8問を稼ごうかなっていうのを考えるわけです。当然語彙力は永遠の課題なので、語彙を避けてはいけません。これはもう誰にとっても言えることなので、語彙の力を底上げしていくっていうのは、スコアにももちろん影響しますし、リーディングセクションだけの話でもないので、それはやってもらう。このようにしてギャップを埋めるために必要な正答数はどれくらいかなっていうのを試算して、でさらにそれをセクション別かつパート別に振り分けて考えてみる。こうすることによって具体化されますよね。なんだ100点上げなきゃいけないと思ったけど、この項目であと6個、こっちの項目であと2つ正解数を増やせばなんとかなるじゃんっていうふうに、意外と簡単っぽく思えてくるもんなんですね。こういうふうに取り組んでください。3つのステップをお話ししました。まず最初は、セクション別にスコアを見るってことですね。で2つ目は、目標のスコアっていうのをセクション別に、達成した状態のイメージを作ってみる。で3つ目に、そのギャップを埋めるためにどこでどういうふうに何個ぐらい正解の数を増やさなきゃいけないのかを考える。こういうアプローチをやってみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、例えば今800点とか今900点の人が、今以上に力を伸ばしていきたいっていう場合には、今日お話しした内容っていうのももちろん意味はあると思うんですけど、あまり意味はないかもしれません。というのは、落としているパーセンテージっていうのがどこか一箇所だけ極端に悪いっていうことは多分ないと思うんですね。だいたいどこの項目を見ても、90% とかね 85% ぐらい取れてると思うんです。なのでその場合はもう例えば5位とか、パート 3,4 とか、 その辺を中心にやっていくしか多分ないと思います。これはもう当たり前の話で、そのエリアに行くと要は英語の力っていうものをきっちりと高めていくっていうこと、もうそれだけが唯一の解決策だと思いますし、まあもちろんストラテジーというものを全く知らない場合はそれはそれでもちろん学んでください。僕いつも言ってるように英語の力と受験力がミックスされたものが TOEIC のスコアです。なので、自分は今持っているスコア、それを取るためにどうやってそこにたどり着いたのかっていうのを振り返ってみて、受験力は全く鍛えていない、英語の勉強はしてきたっていう場合は、当然今取れるはずなのに落としているスコアがあります。それはもちろん受験力を鍛える、まあ、ストラテジー学ぶとかね、まあ、いろんな練習するとか、それによってまた何十点かはね、当然パッと上げることは多分できますし、まあ、僕自身も900点を超えた後に初めてストラテジーなるものを初めて知って、で勉強し始めたんですね。それで5、60点はポンと上がりましたから、まあ990点に近づくその最後のステップはストラテジーを磨いたことによって得た、つまりそれまでは僕は落としていたっていうスコアがあったことに気づきましたから、自分が今どのようにして自分のスコアを今取ってるのかっていう点に注目して、何か欠けてるものがあればそれはもちろんやってください。でそれをすでにやってるのに取れないっていうのは、それはもう英語力の問題ですから、英語の力を鍛えていく、それこそが重要です。はい、ではですね、この音声セミナーは結構もう50分今お話しさせていただきました。結構なんていうか、こう今すぐ何かに役立つっていうわけじゃないかもしれませんが、手元にスコアシートがあるのであればぜひもう一回聞いてみて、で自分なりにアビリティーズメジャードを解釈してみてください。何がどう悪いのか、これから何をすればいいのかっていうことのヒントになれば幸いです。これからもですね、メールマガジンとかウェブサイト、ブログ、などを通じて情報発信はしていきたいと思っています。あとは公開テストですね、これは2008年、今1月のテストも終わりました。でこれからもずっと受けてはいくとは思いますので、また何か新しい、情報が出ればいろいろ媒体を使ってお話ししていきたいと思います。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。広前田でした。皆さんの成功を祈っています。